それでは聖霊の導きと題しまして、シード俊介牧師より御言葉をいただきます。
ただいま使徒言行録の10章の24節から48節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところ24節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。次の日、一行はカイサリアに到着した。コルネリウスは親類や親しい友人を呼び集めて待っていた。ペトロたちの一行がコルネリウスの待つカイサリアに到着したのだと、そうここに述べられています。しかし思えば、このペトロがコルネリウスを訪ねるためにカイサリアにやってきたというのは驚くような出来事です。なんといっても3日前まではペトロは清くないもの、汚れたものは何一つ口にしないのだと頑張っていたからです。先週聞きましたけど、10章14節のところにそのことが語られていました。しかしペトロは言った。主よ、とんでもないことです。清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありません。でこれは食事の好みの話をしているのではありません。ペトロはあの時旧約聖書の律法に照らしてふさわしくない行いは断固拒否するという意味で、汚れたもの、清くないものには決して口をつけないのだというふうに言い張っていたわけです。で同じ理屈から言うならば、ペトロは立法で禁止されている外国人との親しい交わりを持つということだって、これは断固拒否したって不思議ではないはずなんです。少なくとも3日前のペトロであったならば、そう考えて訪問をためらってたはずです。ところがペトロは一晩よく考えた上でカイサリアのコルネリウスを訪れるというふうに決心しました。でその決心というのは言うまでもないことですが、ヤッパで幻を示されたときにペトロが天からの言葉を聞かされていたからです。10章の15節のところにこんなふうに言われています。するとまた声が聞こえてきた。神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならない。そういう御言葉です。ペトロは自分に示された幻と、それからその時に耳にした御言葉について一晩ゆっくりと考えた末にカイサリアへ行こう、そう決心をしたのでした。ですからペトロを動かしたのは疑いようもなくあの幻を見たという出来事なんです。ペトロ自身もコルネリウスの家について、まずはその幻の話から語り出すんです。28節と29節をお聞きいたします。彼らに言った。あなた方もご存知の通り、ユダヤ人が外国人と交際したり外国人を訪問したりすることは律法で禁じられています。けれども神は私にどんな人も清くないものとか汚れているものとか言ってはならないとお示しになりました。それでお招きを受けたときすぐ来たのです。お尋ねしますが、なぜ招いてくださったのですか。ペトロ自身の言葉でここに述べられています。ユダヤ人は外国人と交際するということも、あるいは外国人を訪問するということも律法では禁止されている。しかし私は幻を通してどんな人であっても神様が清められた人を清くないなどと言ってはならないと示された。だから招かれた時すぐにここに来る決心をしたのだ、そういうふうにペトロは言っています。実際にはです、コルネリウスからの使いの者がペトロのもとにやってきてコルネリウスの招きを伝えた時、ペトロは直ちに承諾したわけではありません。 一晩よく考えたんです。その末にカイサリアに行こうと決心をしたんですが、しかしたとえそこで一晩が経っていたとしてもです、ペトロ自身とすればそれはとても速やかな決心だったと思っていたようなんですね。裏返して言うならば、それくらいペトロがコルネリウスを訪問するということは、まあ、以前のペトロなら決してありえないこと、そう言っていいだろうと思います。ありえないはずのことがここで起こっているわけです。ペトロ自身はそんなふうに自分に幻が示されたので、その時聞いた天からの声に聞き従うみたいにしてカイサリアへやってきたわけですが、しかしそれにしてもこのペトロが不思議なのはです。どうしてカイサリアに暮らしているコルネリウスが自分のことを知ったのかということです。同じ町の中ならばいざ知らず、カイサリアとヤッファって50キロぐらい離れてるんです。で、当時は交通手段がないわけですから、1日かかる道のりです。離れた町なんです。一体どうしてコルネリウスはペトロという名前を知ったんでしょうか。一方はイエス様の弟子であるペトロですが、もう一方のコルネリウスはここでペトロから話してもらうことで初めてイエス様の名前を知るようになる、そういうイタリア人の百人隊長です。一体全体どこに接点があったんだろうか、なぜ自分が招かれてきたんだろうか。ペトロが不思議があるのもこれは無理もないことなんです。ペトロから問われるままにコルネリウスが返事をしています。コルネリウスが言うには、彼もまた輝く白い衣をまとった人物の幻を示されたんだと言うんです。で、その輝く衣の人、これおそらく天使だと思われますけれども、その人がヤッファに人をやって海岸通りの川なめし職人シモンの家に居候しているペトロと呼ばれるシモンを招くように自分に言ったのだ、自分はそれに従ったまでだという返事をします。30節から33節のところでそういうふうにコルネリウスは返事をしています。するとコルネリウスが言った、4日前の今頃のことです。私が家で午後3時の祈りをしていますと、輝く服を着た人が私の前に立って言うのです。コルネリウス、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前で覚えられた。ヤッファに人を送り、ペトロと呼ばれるシモンを招きなさい。その人は海岸にある川なめし職人シモンの家に泊まっている。それで早速あなたのところに人を送ったのです。よくおいでくださいました。今私たちは皆、主があなたにお命じになったことを残らず聞こうとして神の前にいるのです。で、ここにはそうはっきり書かれていないんですが、おそらくペトロはこのコルネリウスの返事を聞いて非常にびっくりしたんじゃないでしょうか。ペトロにしてみるとです、なぜここにやってきたか、それは幻を見たからなんです。幻のうちに臨んだ言葉によって、神様が清めたものを清くないなどと自分が決めちゃいけないんだ、つまりユダヤ人だけが清いのじゃなくて異邦人だって神様が清めたのなら清いのだと、そう気がつかされたのでカイサリアまでやってきたんです。しかしそういうペトロの状態っていうのはです、天から聞こえてきた言葉によって異邦人を訪ねちゃならないのだという固くなに拒否する思いというのは取り除かれてはいるものですよ。決してこれペトロの方から乗り気になってカイサリアまでやってきたというふうではなかったに違いないわけです。よくわからない不思議だけれども、とにかく来てくれと言われたから行ってみようって、そういうふうに思ってやってくるときにはです、ペトロの方からこれで洗礼を授けてやろうとか、あるいはこれから出会う異邦人にイエス様のことが伝えてやろう、どういうふうに伝えようかって、いろいろと 思案しながら来るに違いないわけです。ペトロの方から、非常に積極的にです、もう当然これは聞いてもらえるもんだと思ってやってきたというふうではないと思います。むしろユダヤの宗教についてよく知らない外国の人たちにどうやったらイエス様のことをうまく伝えられるだろうかって、そう心配をしながら旅をしてきたというところがあったかもしれません。ところがです、いざそう思ってカイサリアにやってきてコルネリウスの家に通されてみると、その家の中ではコルネリウスだけじゃなくて大勢の親戚や友人まで呼び集めて、ペトロがやってくることを一日千秋の思いで待ちわびているわけです。でしかもです、コルネリウス最後にこう言うんです。今私たちは主があなたにお命じになったことを残らず聞こうとして神の前にいるのです。ペトロはこういう言葉を聞かされるというふうに果たして予想していただろうかって考えると、おそらく予想できていなかったろうって思うんですね。例えて言うならばこんなじゃないでしょうか。ペトロは呼び出されてしょうがない路傍伝道でもするかと思ってカイサリアまでやってきたんです。外国人ばっかりの町で神様のことなんか知らない人たちだらけだと思っている、そういうところでどうやったらそのイエス様が神様から使わされた方だって分かってもらえるだろうか。そもそも神様のこと自体を気にしてない人たちに向かってどういうふうに伝えたらいいだろうかって、そう思いながらやってきたのに、ついてみるとその先にはすっかり教会の主日礼拝の準備が整っていて、数多くの人たちがペトロの説教を楽しみに待っていた。行ってみたらそんなことになっているんだろうと思います。コルネリウスたちが、私はあなたから神様の御言葉を残らず聞きたいと思って今神様の前にいる、そう言われて、ペトロはコルネリウスたちの熱意に励まされるようにして語り出すんです。34節35節にはそんなふうに励まされ強められているペトロの感謝と喜びの響きがここに聞こえるように思います。34節35節です。そこでペトロは口を開きこう言った。神は人を分け隔てなさらないことがよくわかりました。どんな国の人でも神を恐れた正しいことを行う人は神に受け入れられるのです。ペトロがヤッファで示された幻、それはまさに神様が人を分け隔てしませんという、そういうことでしたけれども、しかしペトロはその言葉を聞いてそうなのかなというふうに思った。それで思い越しが上がったわけですけれども、しかし実際にカイサリアにやってきてペトロが経験させられたことというのは本当にその通りだということなんです。神様は人を決して分け隔てなさらないんだ、そう言われたからそうなのかと思ってきたけど、ここにやってきたら本当にそうだって非常に驚かされています。コルネリウスたちの神様の御言葉を残らず聞きたいっていう、そういう情熱にむしろペトロの方が勇気づけられ力づけられて話し出すんです。そしてこの日ペトロがコルネリウスたちの前で語ったこと、それはもはやです、異邦人や外国人にどう語りかけようかなんていう小細工を聞かせた話ではありませんでした。まるでユダヤ人の同胞の前に立って聞かせるみたいな、本当に率直で単純な話をペトロはします。まず洗礼者ヨハネの名前を出した後に、そのヨハネの後からおいでになったイエス様が聖霊の力によって目覚ましい働きをなさったんだ、そしてしかしそういうイエス様をエルサレムの人たちが十字架にかけて殺してしまったのだ、ところが神様はこのイエスも3日目に復活させられたのだということを語ります。でさらにはそのイエス様の復活の自分たちは証人である、そしてこのイエス様はただの過去の偉大な人として記憶されるだけではなくて、今も復活しておられるし将来にもおいでになる、そしてそういう一切のことというのは実はペトロたちが言ってるだけじゃなくて、 すべての預言者たちもまた明かしてきたことなのだというふうに語るんです。ここでのペトロの説教というのはですね、これはまるで使徒信条を耳にしているみたいな率直さで語りかけられています。よどみなく簡潔に、しかしそれでいて主イエスキリストの御業の要点はすべて網羅された形で語られています。ペトロがそんなふうに決定的な事柄を淡々と述べ伝えたときに、まるで聖霊がまさにそういう言葉、そういう証しの言葉を待ちかねていたみたいに激しくその場に臨んでです、居合わせた人たちが聖霊によって動かされるということになるんです。ヤッファからペトロに同行してきたキリスト者たちも確かにそういうことが起こったと驚きを持って認めます。そしてペトロは即座に決心をして、コルネリウスたち一同に洗礼を施したってここには言われるんです。で、これは異邦人の土地で、外国人の土地で完全に外国人たちだけに向けて語られた記念すべき最初の説教です。そしてまた最初の洗礼式なんです。今日の箇所にはそういうふうに聖霊が働いたと語られています。ペトロ自身の思惑をはるかに超える形で大きな結果が生じています。しかしです、私たちは今日この記事を聞きながら考えさせられるんじゃないかと思うんです。この時の聖霊の働き方ということについて私たちは非常に教えられるような気がします。今日の記事では聖霊はどう働いているか、これは明らかにコルネリウスとペテロの両方に働いているんです。両方に聖霊が働いた結果、普通なら考えられないような出会いが実現するわけです。ペトロがカイサリアにやってくる。そしてこのカイサリアで最初は思いもしてなかったような大きな収穫が生まれるというふうになっています。今日の例え話というのは、今日の記事というのは例えて言うとです、まるでろうそくの火を片っぽだけ火つけるんじゃなくて両側から火つけて燃やしているような、そんな記事です。あるいは見えない山の向こう側とこっち側で同時にトンネルが掘り始められていて、そして山の中にずっとトンネルが進んでいって山の真ん中でそれがドッキングしてトンネルが開通するような、そういう話です。聖霊はイタリア人のコルネリウスに働いてイエス様の福音を聞く耳を与えたというだけではなくて、実は語る方の福音の使者であるペトロの側にも働きかけて、それまでペトロが持っていた頑なユダヤ教的なものの考え方から解放してくださっているんです。そして私たちが今日耳にしているこの記事というのは、ただこれは昔の話としてここに言われているだけではなくて、今日もなお生きて働いている、そういう記事です。聖霊は教会に働きかけて、そしてこの教会の門を外に向かって開かれるんです。すでに集められている人たちのサロンみたいな雰囲気を変えて、教会の門をこの世に向かって聖霊が開きます。私たちは今ここに会員制クラブに集う者として集まっているんではなくて、もっと外に開かれているそういう場所に実は集められている。聖霊はそんなふうに私たちに働きかけて教会をこの世に向かって開かせます。しかし同時にです、その同じ聖霊がこの世を教会へも向かわせられるんです。聖霊が働いて御業が行われていくその時に、教会とこの世とを隔てている壁というのが取り去られていきます。たとえどんなに分厚く難攻不落に見える城壁のようであっても、その壁はきっと打ち破られていくんです。旧約聖書のヨシュア記にエリコの城壁が崩れ落ちるという記事が出てきます。とても破れそうにない堅固な城壁であったエリコの壁が神様の力によって崩され、そしてその城壁の中に 神様の民イスラエルが踏み入ることができるようになっている。そういう気配というのは今日私たちの教会に全くないかというと、そんなことはないんです。私たちの教会にもそういう印は注意してみればいくつも与えられています。聖霊はペトロの昔に働いてコルネリウスに出会わせたというだけではなくて、実は今日においても私たちの教会において、また私たちの身の回りにおいて両面作戦を展開している、そう言っていいだろうと思います。でただし注意しなきゃいけないのは、それはあくまでも聖霊がこのことを導いているということを忘れちゃいけないということだろうと思います。教会がさまざまな手立てを尽くして、この手立てを労してこの世との妥協を図ったり、あるいは聖霊の働きを教会自らが作り出そうとするのは、これは本筋ではありません。教会やキリスト者がこの世に対して何かを企て行う、何かをしてやるというんではないんです。そうじゃなくて、教会もこの世もともに聖霊の導きを受けて、そして今与えられているものを感謝して受け取りながら一歩一歩道をたどっていくんです。ペトロとコルネリウスの双方が等しく聖霊に導かれて出会いを与えられたように、教会もまた私たちに与えられているものを感謝しながら私たちの今の歩みを一つ一つ続けていく。そしてしかしその先に、実は私たちがここにいるだけで喜んでるっていうのじゃなくて、神様が新しいこの世との出会いを備えてくださっていることを覚え続けるということがとても大事だと思います。私たちはキリスト者として、また教会として、今の時になすべきそれぞれの務めをおろそかにしてはならないと思います。ひたすらキリスト者として誠実に務めるというふうでなければなりません。そこでお断りがあってはなりません。ただ私たちがそんなふうに務め仕えていく中で、最後のお祝いの席には、今は遠巻きに眺めているだけの人、あるいはただいるだけに思える人、さらには、境目の外側に立ってなかなか中に入ってこようとしない人たちとも一緒に、みんなで神様の食卓に連なるように招かれているのだと、そのことを待ち望むことを忘れてはならないと思います。今日の礼拝でこれから聖餐式が持たれますけれども、この聖餐に預かることができるのは今洗礼を受けて、あるいは幼児洗礼を受けて信仰告白式を終えている人たちだけですけれども、しかし私たちが信仰の目を開いて周りを見渡すならば、今はまだ遠くにいる兄弟姉妹たちがやがて一緒に最後の復活の主の聖餐の食卓に交わるようになる、そのことを私たちは覚えるようでありたいと思うんです。私たちの間にいて今日この聖餐に預からない方もいらっしゃいますけれども、その方々も聖霊の働きのうちに置かれています。そして私たちはみんなで最後の食卓を祝うように、本当に神様から与えられている命を感謝し喜びながら、本当に素敵な命を与えられてありがとうございます、そういうふうに神様に感謝を捧げながら共に祝いを祝うように招かれていることを覚えたいと思うんです。私たちはそういう希望を持ちながら今日これからの聖餐に預かりたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、ヤッファにいたペトロがそれまでは自分たちが神の民であり、自分たちの外に到底神の民になり得ない人たちがいるのだと固くなに思っていたことを、あなたは打ち破ってくださいました。神様が清めた方が教会の外にもきっといるのだとペトロに知らせ、そのような方々に仕えるようにペトロをカイサリアへ使わせてくださいました。一方あなたはコルネリウスにも働きかけ、ヤッファに人を送って、まだ会ったことがない人物だけれどもペトロを招くようにとおっしゃり、コルネリウスが本当に楽しみにしながらペトロを待ち受けるというふうにしてくださいました。私たちの教会は今この壁の内側にあって、そして自分たちだけのような思いにとらわれてしまう時があること思います。しかしあなたは 私たちに聖霊を通して働きかけてくださり、私たちの思いを教会の外へ、この世界の中へと広げてくださることを感謝いたします。また私たちがそれを思い行うだけではなくて、この世界の方でも教会へと向かう働きをあなたが起こしてくださっていることを感謝いたします。教会に触れ合っている、あるいはキリスト者に触れ合っている方々がこの礼拝の場に姿を現したり、あるいはまた教会へと思いを持ってくださる、そのようなことがあることを本当にあなたの御業と思い感謝をいたします。どうか私たちがそのような一人一人が主イエスキリストの十字架のもとに招かれ、またあなたからいただいている命を喜ぶ、そのような交わりに招かれることを信じて、このところで御言葉に支えられ、与えられている今日の生活を感謝しながら、それぞれ精一杯に与えられている日々の生活に励むことができますようにお導きください。そしてどうか私たち自身が周りの人たちにこの人は選ばれていないと決めてしまうのではなくて、どんな方にもフランクに交わり、そしてあなたへの招きを伝えることができるしもべとして成長させてくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。